にちは。メルタサリボディセラピーサロンの小原恵美です。8月12日土曜日ですね。朝の8時2分になりました。皆様、暑い日が続いて1ヶ月半くらいで、まだまだ8月の半ばまでもう行ってないっていう、このすごく長い夏ですね。ですけれども、ご無事でしょうか？元気でお過ごしですか？ここ東京の江戸川区は今日はお盆ですごく静かです。でいつも私あんまりこう土日休みではないので、お盆休みとか年末年始休みとか忘れてるんですけれども、朝起きて窓を開けてベランダに出ると、はっ、なんか静かってあそこで気がつくんですよね。で、車が通りが少なかったりとか、人の気配がやっぱりこう過密してるのが見えるわけじゃないんですけど、すごくガランとした感じがわかるんですよ。で、あ、そうか、長期休みなんだなってことに気がつくわけです。今日はまさにそんな静かな朝でした。で、5時半ぐらいに自然に目が覚めて、しばらくセミの声が始まるのを待ちながら、全然セミが鳴かなくていよいよ終わってしまったかと思ったんですが、今クマゼミが鳴き出して、おそらくここの BGM となってくれてると思います。そんな感じで、メルタサリボディセラピーサロンは通常営業でございます。今日は1日お休みなんですけれども、皆さんに残暑のケアの腸のお話、内臓の腸ですね、のお話をお届けしたいと思います。先日私、千葉の外房の海に行って、でいつもは夫がサーフィンをするので、海に入っている間にビーチで本を読んだり、だいたい爆睡してるんですけど寝てたりするんですよね。散歩したりとか、足を海に浸したりとかで、この時期だけ唯一海に入れるので、こう日本のこのエリアって結構海水が冷たいので、8月のこのお盆前ぐらいまでがもう唯一、本当に半月とか1ヶ月弱ぐらいしか安心してその水着だけで海に入れる時期ってないんですよ。で、久々に私も水着で海に入って海水浴をしまして、で水が澄んですごく気持ちよくて、もうほてった体が涼しくなりましたね。で、なんか気持ちがものすごいすっきりして、やっぱ海ってすごいなって思った次第なんです。皆様は夏の楽しみはいかがでしょうか？今まさに旅行中の方も多そうですね。そろそろちょっと夏の疲れが出てくる頃なんではないかなと思います。で、体って、毎日毎日、大人になると使っている、働いている、疲れが溜まっているわけなんですけども、その使うっていう方とやっぱ休めるっていう方がセットで一つの体の機能として成り立ってるわけなんです。で、やっぱりこう疲労回復に一番いいのは睡眠で、私たちどんな人もどんな短時間の人も必ず寝ますので、寝ることで日々回復してるんですよね。で、ただ、暑くて寝苦しいとか、その眠りが浅いとかってことがそろそろもう長く続いている方も多いかと思いますので、その睡眠が質が落ちることで疲労感が取れないっていうこともすごく起きやすいです。で、私はもともと内臓があんまり強くなかったんですけど、よく体が弱い人が長生きするとかって言ったりするそうなんですが、意外とやっぱり、弱いほど、すいません、ちょっと音が入っちゃって、弱いほどケアをするので、意外とこの年齢になると周りの人よりも元気なんですよね。よかったなと思うんですが、で、内臓ケアって、内臓って外から見えないですし、なんかこうどういうふうにケアしているのかもよくわからないと思うんですけど、 よくやりがちなのが胃腸の調子が悪いのでたくさん食べる、スタミナ食を食べて元気をつけるっていう方法、これは相当胃腸が強い方でないとこの季節は、結構疲労よりマシマシにしてしまう原因になります。でその内臓を元気にしていくことで、メリットはたくさんあって、まず食べるということで私たちは生きてますから、その食べることが、まあ、食事の内容が薬のように栄養素がバランスよくて良ければ良いほど体の組織が元気になり、体力気力がぐんとアップします、タフになりますね。で腸には免疫細胞がたくさんありますので免疫力が上がり、でその内臓って東洋医学だとすごく感情に関係すると言われているので機嫌がとにかく良くなります。精神的にタフになる。そして美容的にはその内臓のその下腹部に溜まっている便とかですね、いろいろ水のむくみとかが取れて、きちんと内臓が動くことで取れていきますから、下腹部がすっきり、お腹がすっきりしたり、で内臓のその腸の常在菌がバランスが取れてくると美肌で肌が強くなるんです。でこれはもちろん1日2日ですぐそのなるものではないんですけど、食べてすぐ筋肉がモリモリするわけじゃないようなイメージですね。ですが体に合って楽に心地よく続けられることを習慣化することで、皆さん、お客様は1年とか経った後にすごく綺麗に元気にタフになって生活がその変わっていくっていうふうにおっしゃってますね。ということで今日は腸のお話、そして残暑のケアも合わせてお話しします。ではゆるまる時間スタートします。改めましてエミです。今日は腸のお話、残暑のケアをお話ししたいと思います。でその健康でいつも生き生きと気力も体力も溢れていてタフで肌もツヤツヤ、そんな健やかな生活をするためには実は腸内環境を整えることが大事になります。では具体的にどうしたらいいかということをお話ししていきますね。まず、この夏に起きやすい体調の変化としては暑くて湿度が高いので体に熱がそろそろこもってきます。でこのこもった熱というのが、まあ、熱ってこう上に行く質を持ってますよね。湯気が上に行くみたいなイメージで、ですので体の上の方に上がってきて頭痛とかちょっと目が熱い感じとかが出てきたりとか、その体の中の湿度によって体の中の水分、水が溜まってきて水はけが悪くなるので、その血行がすごく、良いところと良くないところとこうバラバラな感じになってきます。でその水はけが悪い感じ、水が多すぎる感じがむくみとかだるさとか老廃物が排出できないとかっていうことで、なんとなく重だるい感じがある方も多いかと思います。水太りしちゃったとか、お腹周りタプタプっていう方とか、お腹お尻がすごく冷たいっていう方も多いかもしれませんね。でこの体がほてるような暑さっていうのが出てくる時期でもありますし、むくみとかはあるけど体の冷えがあるなっていう方もいらっしゃるかもしれません。でこれはそのむくみの水によって冷えてしまうという体質の方もいますし、冷房にずっといる生活で冷えが溜まっていて末端とか脂肪が多いお腹お尻、そして内臓などに冷えが溜まってくるという方も多いと思います。で内臓が冷えるということは胃腸の調子が悪かったり食欲があんまりないなとか消化が悪い、まあ、下痢便秘とかですねを繰り返したりということが起きてきやすいです。で当然その胃腸の力って、まあ、いつも食べていつもなんというか食べる行為って日常的にすごく身近ですよね。で 頭が食べたいなと思った時にすぐ健康な内臓を持っている方だったら食べられるので、すごく短すぎてついつい軽んじてしまうことも多いんですけど、食べたものは胃腸から体の一部となるんです。でこれを本当に体を作ってるんだよっていう感覚を持って見てみると、胃腸が冷えたり、その胃腸の調子が体がこう熱くて疲労することで下がってくるために、体に栄養とか、その新鮮な血流が行きづらくなってしまうわけなんですよね。でその先ほど言ったその血流の滞りが血流に乗せてその宅急便を送るように栄養とか酸素とかを送っていくっていうことを少しこうスローダウンさせてしまうでしょうし、その食べ物が消化吸収できてなければ、そこの宅急便に乗せる中の品物の質がちょっと下がってるようなイメージですよね。なんか今日宅急便屋さん来んの遅いなとか来てみたらなんか中の商品の質がすごい下がってないみたいな、そんな感じだと思います。で、私自身もすごく胃腸が実は弱かったんですよ。子供の頃から食べ過ぎたらすぐお腹を壊していて、ですごい食いしん坊なのでたくさんたくさん食べていて、それでお腹を壊しても家族もそうだったので普通だと思ってたんですよね。で結構こういう方家族がこうだから普通なんじゃないか、問題ないと思ってる方結構多いんじゃないでしょうかね。で私の場合はずっとヨガをやっていたので、ヨガによって新鮮な血流が送られたり、内臓をねじったりすることで毒素を排出しやすくなるので、それで元気だったんですけど、やっぱり35ぐらいを過ぎてからだんだんたくさん私の場合は食べ過ぎて、で好きなだけ食べて、で満腹になって、でそのまま特に何も消化について考えずに日常生活を送っていたらすごく疲れやすくなっちゃったんですね。おそらくこれが5年前ぐらいだと思います。今私42歳なんですけれども、なんかこう疲れやすくなるだるいとか、なんかこう起きた時にすっきりしないとか、ヨガをやっていてこう今までだったらそれだけで健康だった体も心も軽かったのに、なんか重だるい感じっていうのが出てきたんですよ。でそんな時にアーユルヴェーダの医師の方に会って、消化ってすごく言われたんですよね。で、アーユルヴェーダってインドの伝統医学なんですけれども、その病院などで行う施術、オイルマッサージやハーブを取ったりするようなものに加えて、毎日の生活習慣のアドバイスというか、そこの改善っていうのが入ってるんですね。でとにかく消化力っていうのを重視します。改めて言われてみれば、食べたものが体になるんだから、きちんと消化されないとそりゃ調子は良くないよなって思うんですけど、その時は私もよく分かっていなくて、基本的に大盛りを食べてるタイプだったんですよ。ずっと10代ぐらいから食べ放題大好きみたいな感じだったんですね。でそこからその消化を促進するスパイスを使うとか、消化にいい食材っていうのを取るとか、でそこから始まって消化をめちゃめちゃ意識する日々が始まったんです。でこれは本当に人それぞれの好みなので、私の体験なんですけども、私は何を感じたかというと、インド料理の消化がいい料理を食べ過ぎて、で今度はそのインド料理があんまり食べれなくなっちゃったんですね。もうなんか食べると口周りが痒くなっちゃったりとか、おそらく私はスパイスがそんなに合わないみたいで、多少ならいいんですけど、インドの方と一緒に取り過ぎてしまって、もうカレーは1年に1回でいいですっていう感じになってですね。でそこから腸のサプリを見つけて、でその肌が結構ボロボロになってきていたので、肌のその検査をキンズっていうメーカーさんで行ったら、腸内環境が悪いための肌荒れですっていうふうに言われたんですよ。みたいな、肌荒れって腸関係あるのって、この食べ放題関係あるのって思ってすごくびっくりしたんですけども、関係あるんですね。 で、この腸っていうのをちょっとご説明しますと、そもそも腸ってどこにあるか分かりますか？心臓側じゃなくてですね、胸じゃなくてこのおへその周りあたりにあるんですけれども、そもそもその人の祖先っていうのはこの口のところから排泄のところまでのそのパイプだけだったそうなんです。でそこから徐々に進化して、いろいろと体ができてきて、で、いろんな進化の過程がありますよね。あれを経て足が生えてくるわけですが、でこの足が生えて2本足で歩くようになった頃、だいたいそれが、5億年前くらいらしいんですけども、その時にそのいろんな 腸以外の内臓もできて、神経系免疫系が集まり脳が形成されたそうです。そこからはもうその進化論とかなってくるんだと思うんですけども、ホモサピエンスとなるわけですね。でそこでそもそも最初のうちの腸だけだった時というのは、その脳が司ってた部分を腸が司ってたそうなんですよね。ということで、解剖学的お医者さん的な目線で言うと、脳にはおよそ150億の神経細胞、腸にはおよそ1億の神経細胞があり、でこの腸が体の臓器の中で脳に次いで2番目に神経細胞が多い部位となっています。でこの腸と脳が約2000本の神経線でつながっています。脳から始まって背骨を通って腸の方までたくさん神経がこうコードがですね、体の中に通ってるんですね。でこういうことから第二の脳というふうに腸は呼ばれてるんです。ということで脳と腸がつながってる。で胃腸の調子は全身の細胞のガソリンというかエネルギー源であると考えると、胃腸って本当に大事ですよね。で私みたいに何も知らずにやっぱ食べ過ぎてしまうとか、食べるの大好きで常に何かをおやつとかを間食をしすぎてるとか、夜遅く寝る前に食べ過ぎてるとかってことをずっと続けてると、体の中に消化できないものが溜まって疲れてくるわけです。ということで今日はその夏にどのように胃腸をケアしたらいいかというお話をいくつかご紹介しますね。でまずその胃腸が強い人弱い人っているんですよね。で、体質的にもこれは遺伝的にあるもので、私も遺伝子検査をしたらやっぱ胃腸はちょっと弱くて、特に大腸のがんのリスクがあるっていうのが分かってます。これ、今 Amazon とかでも民間で、ジェネシスっていう会社が遺伝子検査出してます。他にもあるかもしれないんですが、私はこれをやって家族みんなにもやってもらって、で大体の、弱いところとかリスクっていうのを把握しているんですが、太りやすい原因とかもね分かったりしますよ。ぜひ興味ある方はやってみてください。内臓が、弱いタイプの方はそもそも全ての1年通じて気をつけなければいけないですよね。で、内臓が強いタイプの方とか、そんなに弱くはないなって普段感じている方、ちゃんと食べてちゃんと排泄が出て規則的に出て規則的にお腹が空いて肌ツヤも良くて、でベロをベーッと出した時に下ゴケがあんまりつかない方、ベロの縁がガクガクしてない方、ギザギザって言うんですかね、そういう方は割と胃腸が普通から強めな方なので、そこまで感じることはないかもしれません。夏でも食欲もりもりっていう方もいますよね。ただ夏の、終わりの頃によく夏バテって言ったり、食欲がない、そうめんも食べれないなんてこともあると思うんですけど、夏の暑さによって胃腸の調子というのはどんどん弱ってきます。ですので、皆さんぜひ胃腸が弱い方もそうでない方もちょっと頭にその胃腸対策を置かれるといいと思います。でまず身近なところ対策1番、食事、毎日摂る食事の中で、最近なんかこう夏バテしないようにスタミナつけようと思って焼肉食べ放題に行きましたとか、なんかこう揚げ物とか 茶色いもの大好きなんで常に一年中それを食べてますって方とか、基本肉しか食べませんっていう方とかいらっしゃいますか？多分そういう方はこれはあんま聞いてないと思うんですけども、基本的に肉が悪いとか焼き肉食べ放題が悪いって言ってるわけではないんですが、その肉魚特にお肉っていうのは消化に非常に時間がかかります。ってことは消化にとてもその動力を必要とするってことなんですよね。でこの消化の力が弱っている時にそういうものを食べると、結局そのスタミナをつけようと思って食べたのに消化不良を起こしてお腹壊しちゃうとか、いつまでもお腹が重たくてなんかすっきりしないとか、疲労感が返ってましたとか、まあ、風邪ひいちゃったとかですね、あまりにずっと続けてるといらっしゃるかもしれません。でその基本的に肉っていうのが、まあ、すごくパワーがついて私も食べますけれども、食べ過ぎるとなかなか消化できない。で特に日本の人って消化の力が、胃腸が結構弱かったりすることが多いんです。特に女性は多いですよね。で以前お客様で旦那さんに付き合ってお肉をいつも食べてたいた方はいたんですけど、カミカミですいませんね、今日も噛んでます、いたんですけども、その方がやっぱり食事を改善してもらうだけでぐんと体調が良くなりました。だるいとかいつもそのお腹の調子が悪いとか疲れやすいっていうのが変わっていって、で職場でなんかこうイライラしやすいとか、なんかこう人とうまいことなんかこう調和できないような感じとか、イライラしてると調和できないですよね。そういうなんか自分の中でいっぱいいっぱいになっちゃうような感じとかっていうのが、まあ、すごくこう真逆な感じに、いつも元気で余裕があってでなんかゆったりしてて笑顔で優しい人っていう感じに変わってきたわけなんです。でこれ本当に体のことを知っていくと、まあ、当たり前にごくごくよく起きる現象で、機嫌が悪かったりイライラしたり、そもそも体力がなくて気力がなくてなんかこう集中力がないっていうのは体が疲れてます。これ性格が全てではないんですよね。で特に年を重ねてそうなってきた方はおそらく体の疲れが溜まって胃腸が弱っていると思います。ということで、まず胃腸が弱い人は甘いものを摂ると胃腸を助けると言われます。でこの時期ですね、この夏の時期はそう言われますので、例えば小麦、トウモロコシ、大豆、じゃがいも、さつまいも、かぼちゃ、人参などですね。でこの辺って結構夏バテしてくる秋口に出てくる食材が多いですよね。トウモロコシは今もすごく美味しいですけども、でこの辺りを取って、で、まあ、こうもしちょっと漢方っぽいような薬膳っぽいものが好きな方はそこに、蜂蜜とゆり根とか夏目とか、まあ、あまり身近じゃないですけど朝鮮人参肝臓などを加えるといいそうです。まあ、プチ薬膳っていう感じですね。ここはただこの甘いものって食べ過ぎると太りすぎたり糖尿病にもなるので、もちろん食べ過ぎないように気をつけてください。でその、まあ、胃腸が疲れちゃったなっていう方はいつもの食事量の6割くらいにされるといいと思います。でバランスよくというのは基本ですよね。炭水化物、タンパク質で、脂質、まあ、主食、お野菜、主菜っていう感じですね。でこの時に、まあ、この時期生野菜が非常に美味しいんですが、生野菜摂りすぎるとこれもなかなか消化が重たいので温野菜にされてみてもいいかもしれません。でまあ暑いのでもうほんとさっと蒸すぐらいでいいと思うんですが、軽く火を通すと消化が良くなります。そして、まあ、消化を良くするリズムとしてはやっぱり規則正しく食べることですね。でその時間がまあ大体決まってる方はいいんですけど、お仕事ですごく変化しやすい方は満腹になるべくしないで、で間食を避けられるといいと思います。でその食べた後ちょっともう数分でもいいので消化を見送るように少し休息して、 理想的には散歩をすると消化が促されます。で、消化が阻害されるのは食べながら仕事をしたり、何か情報を取るような見たりとか読んだりとかっていうことをすると、その消化がなかなかできなくなる、脳の方に血流がいってしまうためですね。なので意識をご飯に持ってリラックスしながら食べることが大事です。で、あとは2番目に私が大事にしているのは内臓を動かす。で、これ内臓を動かすっておそらく普通の方、普通の日常生活を送る方はなかなかないと思うんですが、内臓ヨガというものがヨガにはあるんですね。で、私のサロンではヨガを教えていますので、そのヨガのポーズの中でお腹にたくさんスペースを作るようなものとかねじるものをやっていきます。で、この胃腸とか、肺やこの腹腔胸腔全体を使うことで、このすっきり感が出たり、だるかった感じが取れたり、なんかこう頭が忙しい感じがリラックスしたりすることができます。内臓ヨガ、最近おそらく YouTube でもあると思うので、どの方がいいか私もわからないんですけど、ぜひ取り入れてみてください。内臓が弱い方、いつも胃腸が弱くて下痢便秘を繰り返している方はもう本当これは必須ぐらい大事だと思います。で、お家で簡単にできますの でそんな激しいポーズではないので、そのぜひお家でクーラーつけて水分補給しながら、ガブガブ飲まないですよ、ちょっとずつ飲んで胃がポンポコリンにならないように、少しこう喉乾かないようにしながら動いてやってみてください。そして3つ目、私の、体験にはなってしまうんですけども、サプリメントを取る。サプリメントを取りたくないという方もいらっしゃると思うんですが、その腸には細菌がいらっしゃいます。で、この腸内フローラと呼ばれる善玉菌と日和見菌 と悪玉菌ですね、この割合が悪玉優勢になってしまうと、その全身にその影響が出てきます。さっきのだるい思いとか、なんかこう頭がボーッとするとか、体がだる思う、同じですね、すいませんいい感じとか、あとはその肌が荒れてしまうというのもあったり、肌が弱くなるということもあります。で、そのなんとなく不調っていうのが、やっぱその腸の細菌から起きてくるってことがすごく多いので、腸の常在菌ですねから起きてくるってことがすごく多いので、その腸内フローラを整えるということをおすすめします。で、具体的には私はノバスコシアオーガニックスさんのサプリをおすすめしていますが、他にもたくさんありますので、なるべく添加物が少ないようなものを捉えると良いと思います。で、腸内細菌というのは、中に留めることができないんですよね。ですので、こまめに取る、ちょこちょこ取る、毎日取るということが大事です。で、その他に発酵食品などでも取れますし、そのいろんな食材に入っているもの、乳酸菌とかですね、そういうものもありますので、ぜひ、腸内フローラで検索をして、そういう食材を取ってみてください。はい、ということで、夏の疲労回復には腸のケアが大事ですっていうお話をしました。まとめますと、その脳と腸はつながっていますので、その夏のむくみやすいとか、だるさとか、頭が働かないとか、肌が荒れてきたなんてことにも腸のケアはとても役に立ちます。で、特に胃腸が弱い方は食事の量に気をつけたり、間食を減らします。で、食材も、季節の野菜とか、ちょっと甘みのあるじゃがいも、さつまいも、かぼちゃ、人参、とうもろこしあたりを摂ってみたり、タンパク質の消化のいいもの、脂っこい肉ではなくてさっぱりしたお魚とか鶏肉とか、そういうのを茹でるとか蒸すとかして、揚げ物などの油を少し控えて摂っていく。野菜は生野菜も美味しいですが、温野菜にすると消化がより良くなります。ということで、ここに 薬味とかスパイスを加えるとすごくいいと思います。生姜、しそ、みょうが、この時期はブラックペッパーとかちょっと少しのチリ唐辛子とか、あとは好きな方はホワジャオ、花に胡椒って書いたもの、山椒とか、あの辺の中華の胡椒系ですとか、ニンニク、生姜あたり、この辺を少し足して消化促進、食欲をこう引き上げるようなものを足されるといいと思います。ちなみに最後に豆知識ですけども、先日、神経の講座を受けた時にマイケル先生という方がおっしゃってたんですけども、調理をするっていう時間に実は神経系が、あ、これから食べるんだなと思って、でよりこう食べる時に消化が良くなるようなその準備をしてくれるというふうにおっしゃってました。なので、暑くて料理する気がしないなと思ってつい買ってきたりとか多くなると思うんですけど、でもその調理していく段階で五感でその食材を感じる時間に実は消化の力がこうアイドリングをかけて食べるときにより消化良くなりやすくなるそうですよ。ご参考まで。では皆さん、少しずつのケアを生活に取り入れて、で元気で気持ちもなんだか軽いなという毎日をお過ごしください。最後までお聞きくださりありがとうございました。